ここまで半年間 FM 廿日市ではクールチョイス事業の一環として環境に優しい地球に優しい取り組みを行っている12の企業個人の方にお話をお聞きしてきました。今回から4週にわたり FM 廿日市のクールチョイスプロジェクトに関わった方たちに総集編としてこれまでの取材を振り返っていただきます。今回はライターの川崎京子さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この FM 廿日市のクールチョイスプロジェクトでは川崎さんどのような担当をされましたか？
はい、この度のプロジェクトでは取材をさせていただいたものをホームページの方に掲載させていただく記事を書かせていただきました。
はい、はい、FM 廿日市のクールチョイスのプロジェクトラジオで流す10分間のインタビューだけではなくホームページにも記事と写真がアップされていたんですよね。はい、
そうです。
その記事を担当されていました。
はい、
半年間12の企業や個人の方にお話をお伺いして取材をしてまいりましたが川崎さんが印象に残っている取材先はどちらでしょうか？
はい、興和商事株式会社という会社なんですけれども、はい、そちらの久保社長のお話が、うん、印象に残っています。
はいはい、この興和商事株式会社どのような会社なのか改めて教えていただけますか？
はい、興和商事株式会社さんはコンクリート製品とか鉄物などの公共事業用材料の販売をしていたり、うん、あと道路の側溝とかブロックでコンクリート製品の製造されたりあと壊れた橋を直したりっていう二次補修事業を行っている会社なんですけれども、うん、はい、一方でミミズを使って土を堆肥化するミミズコンポスト事業っていうのを行ってらっしゃる会社です。
ね、ミミズコンポスト事業ね、実際に取材に行かせていただくとね、ミミズちゃんたちも見せていただきましたよね。
はい、はい、島ミミズを見せていただきました。
クールチョイスミミズコンポスト、これについても詳しく、ね、振り返っていただきましょう。教えてください。
はいはい、普通のミミズではなくって、うん、島ミミズっていう、うんうん、ちょっと細い感じのミミズで大きさは5センチから10センチくらいにしかならないそうなんですけれども、うん、有機物を食べるミミズだそうです。でそのミミズ島ミミズを土と生ゴミが入った箱の中に入れると生ゴミをミミズが食べてその土が堆肥化できるっていう仕組みなんですね。うん、
はい、
で興和商事さんでは金子みすずちゃんの家っていう箱を作っていらっしゃって、うん、
ユニークだねお名前の。
そうかわいいね、うん、箱その箱もプラスチックをリサイクルされたものっていうことでその箱を作ってらっしゃるんですけれども、まあ、そこにミミズと土と生ゴミを一緒にするっていうことで、うん、でそしたらその堆肥化したものとで液肥も出てくるらしいんですけれども、うん、その液肥もどちらも、まあ、肥料として使うにはもう申し分がないぐらい栄養を含んだものっていうことで、うん、
おっしゃってましたね。
はい、そう言われてましたね。うん、はい、でその堆肥も液肥も植物の成長をすごく促してで生け花の水になんか入れると、うん、その花が元気になるっていうふうに教えていただきました。はい、で堆肥化するのも全てミミズの力だけで行うので、うん、全く電力を使わないっていうことも教えていただきました。
いやこれすごいですよね。
は
い、
そうですよね。
もう、箱が何段にも段になっていて、はい、どんどん入れ替えるんですよね。
そうですそうです。3段の箱になっていて、うん、ミミズがそこ堆肥がいっぱいになったらまた入れ替えて、うんうん、どんどんどんどんこう展開していく土をまた増やしてっていう形で、半永久的に使えるっていうか。
そうなんですよね。
はい、その仕組みがすごいなと、はい、思いました。
でそのミミズコンポスト室内に、ね、置かれていたんですうんうん、全くこう嫌な匂いがしたり
がなか
ったないですよね。
だから室内でも使えるしマンションのベランダとかでも使っても全然大丈夫だよっていうふうに、うんうん、はい、言われてましたね。
いや本当とっても面白い、はい、初めてね、うんうん、知ったことだったので私もとても印象に残っています。
は
い、
クールチョイス
数多くね12も取材させていただきましたけれどもどうして今回興和商事株式会社をねチョイスしていただいたんでしょうか？川崎さん、はい、
久保社長がこのミミズコンポストに取り組むきっかけになったお話をお聞きしたんですけれども、もともと環境に関わる仕事を事業の中に取り入れていきたいというふうには考えてらっしゃったそうなんですけれども、そのタイミングでちょうど中国のクビチ砂漠っていうところに行かれたそうです。うん、で、砂漠が がすごいわけなんですけれども、なんでその砂漠化しているかっていうと、ヤギとか羊の下放牧、増えていくんですよね。
なるほど、数がね、
そうなんです、はい、それが原因だったっていうことで、じゃあなんで下放牧が起きるのかっていうと、うん、まあ、日本で今は安くって良質なセーターとか、ね、たくさんどこでも購入できるじゃないですか、うん、でも結局そういったものの原料っていうのは、そういった砂漠化している地域のヤギや羊からのものなんですよね、
う
ん、
そうですよね。
どんどんそこで日本の需要が高まれば高まるほど現地で下放牧につながっていくっていう悪循環があるそうなんですね、うん、で、まあ、そこで知り合った現地の方に、世界はねつながってるんだよって教えてもらった、うん、だからこれをね他人事だと思わずに日本の方に伝えてもらいたいっていう話を聞いてきたっていうふうにおっしゃられていて、うん、まあ、そのタイミングでちょうどミミズコンポストを知ったので、ええ、ミミズコンポスト事業、あ、これは自分のやり方で貢献できるなっていうふうにお考えになって始められたっていうことだったんですね、うん、でそれを聞いて、あ、なんかこう世界の遠いところでねの現象が実は自分たちがなんか関わってるかもしれないっていうことに、うんうんうん、なんか気づかされたところが、なんか大きな印象を受けたんですね。
うん、はい、確かに、うん、なんだか私たちってどこか、ね、世界でいろんな起こってる問題を見ても知っても、うんうんうん、ね、他人事のように捉えてしまったりだとか、うんうん、そこが自分の行動と、ね、つながっているっていうのはなかなか、ね、うん、気づいたり考えたりってないのかもしれませんけれども、うんうん、久保社長はそれに気づいて、うん、はい、また自分で、ね、できること、うんうん、アクションを、ね、起こされたっていうのがすごく、ね、情熱的な方ですよね。
そうですね。で、まあ、今後の夢もお聞きしたんですけれども、うん、まあ、ゆくゆくは自分で農園を作られて、うん、で大きな工場とかで出る生ごみをミミズを使って堆肥化して完全に循環する社会を作っていきたいっていう夢をお聞きしたのが、うん、またなんか想像するとすごく面白いなと思って、
うん、はい、そうですよね、うん、この今取り組まれている事業はもちろんこう継続していかれますけれども、そこからさらに次の夢も、ね、はい、
う
ん
う
ん、
そうですね、
語っていただいて、ね、これから楽しみですよね。
そうですね、うん、
こういうふうに環境についてだとか地球について優しい取り組みをしていきたいという熱い思いを持って取り組んでいらっしゃる方がいて、また、ね、私たちにもそれを分かりやすく子どもたちにも ね、
そうですね、
伝えたいとか、はい、多くの方に知ってもらいたいという思いもひしひしと感じましたよね。
そうですね、小学校の方にも行かれってお話しされてるっていう風にも言われてましたね、はい、はい、
クールチョイス、クールチョイスの今回の取材を通じて川崎さん自身今後どのような行動を起こそうと思われましたか？
そうですね、まあ、私がなんていうかな、地球の環境のために、うん、なんかこんな事業を起こしてるとかっていうそんな大きなことは、まあ、できないと思うんですけれども、まあ、久保社長がミミズコンポスト事業を始めるきっかけとなった、まあ、世界を知ったっていうことは私にもできるんじゃないかなって思うんですね、うん、だからこの現象が他人事じゃないかもしれないっていうことをまあ、ニュースとかそういったことを見て自分に何か関わりがあるんじゃないかっていうふうに自分のものとしてちょっと考えていける きっかけになったかなっていうふうに思います。
うん、
で、まあ、その大きなことはできないけれども、まあ、家庭でできること、自分なりにできることを家の中で電気をねまめに消してみるとか、はい、まあ、そういうふうに工夫できることはいろいろあると思うし、またこう私は子供がいるので、その子供にそのことをできる、その家庭でできる工夫を伝えていく、で子供がまた自分で家庭を持った時にも、うん、それが自然に実行できるというか、そういうふうにつなげていけたらいいかなと思っています。
うん、そうですね、はい、まずはこう世界のことを知って、そして自分のこととして考えてみる、うん、はい、そして子どもたちにもそれを伝えて、
はい、
自分のできることから始めていく、
うん、そうですね、
ということですね。はい、分かりました。今回は FM 廿日市のクールチョイスプロジェクトに関わったライターの川崎京子さんにお話をお伺いしました。川崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。